主は言われる。今こそ心から私に立ち返れ。断食し、泣き悲しんで、衣を裂くのではなく、お前たちの心を引き裂け。あなたたちの神、主に立ち返れ。主は恵みに満ち、憐れみ深く、忍耐強く、慈しみに富み、下した災いを悔いられるからだ。お体にご支障のない方、お立ちください。三重29番です。お座りください。三好牧師にお祈りをしていただきます。
お祈りをいたします。恵み深い全能の父なる神様、尊い皆をあがめます。あなたは天地万物を、すべてを作られ、すべてのものを保たれ、すべを治めておられます。あなたの一人子イエス・キリストにあって、私たちはあなたを知り、あなたを崇めることができます。この幸いを心から感謝いたします。この朝、あなたを礼拝することを喜び、あなたを褒めたたえることを心の喜びとさせてください。あなたが私たち一人一人の名を呼んで招いてくださり、あなたの御前に導いていてくださいます。インターネットで礼拝に参加しておられる方々もあります。一人一人を主よ、あなたの御前に導いてください。御前に捧げます祈り、賛美、礼拝を祝福し導いてください。恵み深い主よ、あなたは私たちに多くの恵みと祝福をお与えくださいます。さまざまな災いや危険から守り、健康をお与えくださり、私たちの小さな働きをあなたは支えて助けていてくださいます。感謝いたします。私たちが知りうる、あるいは気づいている、分かっている神様からの祝福はごくごくわずかでありますが、そのことにおいても感謝すること少なく、自分の思うようにいかない現実に苛立ち、不平不満を周囲にぶちまけたり、さらには人の言葉や行動に揺さぶられて、主を不信仰に陥っている私たちです。どうか主を、私たちを憐れんでください。主イエスキリストの十字架のあがないと、取りなしによって救い出してください。心安かれ。何時の罪許されたりと言ってくださったことを感謝いたします。あなたの導きによって私たちをあなたに引き戻し、私たち一人一人が霊と誠をもってあなたに礼拝を捧げることができるようにしてください。どうか今、私たちにあなたの御言葉を聞かせてください。聖霊の導きを与えて、私たちの心が開かれ、御言葉を悟り、あなたを信じて、あなたに従っていくことができますように。今日からにつながる方々のことを思い、助け合うものとさせてください。彼らの一人一人の健康を顧みてください。体の弱さを覚えている方々をどうぞ癒し、助けてください。いつもあなたが一緒にいてくださり、支えてください。高齢の方々の健康を守り、平安で満たしてください。今もなお新型コロナの ウイルスの感染が私たちにも及んでいます。どうか私たちを感染から守り、助けてください。その中、感染して治療を受けている方々がありましたならば、癒して助けてください。そのために治療に当たっている医療従事者を助け、用いてその働きを祝福してください。今、自粛要請がなおありますけれども、この礼拝を私たちの必要不可欠の礼拝として捧げたいと願います。あなたを見上げ、あなたの恵みを信じて支え合うことができますように、どうかあなたの力でこの感染症を収束へと導いてください。その事態の中にもあなたを信じていくことができますように、教会学校の子どもたちをもって助けてください。コロナ感染予防のために教会学校をお休みし、合同で礼拝を捧げています。子どもたちの心の中に、自分を作ってくださった神様を知り、神様の愛を知り、神様を信じる信仰へと導いてください。教会につながる方々の子どもたちをも守って支えてください。イエス様は子どもたちを私のところに来させなさい。妨げてはならない。神の国はこのような者たちのものですと言ってくださいます。神様の恵みが子どもたち一人一人に注がれて、祝福に預からしてください。松山のぞみ幼稚園の子どもたちも祝福してください。今週末には今年度の保育が終了いたします。ここまでその働きを守って助けてくださり感謝します。子どもたちを祝福して希望を持って前へと進ませてください。特に年長組の子どもたちが希望を持って卒園し、次の新たなる環境に巣立っていくようにと、どうぞあなたが助け導いてください。先生方の健康を守り、その働きを祝福してください。私たちの教会だけではなく、市内の諸教会を、四国各地の教会を今日も祝福してください。あなたを見上げて礼拝を下げておられます。立てられた説教者を祝福して、御言葉をお語りください。礼拝を祝福してください。どうか導いてください。今、ウクライナではロシアが侵攻して戦争が起こり、多くの子どもたちやお年寄り、一般の人々が犠牲になって苦しんでいます。どうぞその苦しみを知ってください。これ以上に犠牲者が起こりませんように、ロシアの指導者たちが戦うことの無益なことを知って、和解に向けて話し合い、和解することができるようにしてください。戦うことをやめて、早く戦争が終わるようにしてください。主よ、今、あなたを待ち望んでいます。あなたの恵みによって、礼拝のすべてを導いてください。これは願いと祈りを、主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
お体にご支障のない方、お立ちください。主の祈りを捧げます。93-5A です。主の祈り、天にまします我らの地よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり、アーメン。どうぞお座りください。続いて賛美いたします。賛美6番です。 の聖書の箇所を朗読いたします。マルコによる福音書3章20節から27節です。新共同訳新約聖書で66ページになります。マルコによる福音書3章20節から27節です。イエスが家に帰られると群衆がまた集まってきて、一同は食事をする暇もないほどであった。身内の人たちはイエスのことを聞いて取り押さえに来た。あの男は気が変になっていると言われていたからである。エルサレムから下ってきた律法学者たちも、あの男はベルゼブルに取り憑かれていると言い、また悪霊の頭の力で悪霊を追い出していると言っていた。そこでイエスは彼らを呼び寄せて例えを用いて語られた。どうしてサタンがサタンを追い出せよう。国が内輪で争えばその国は成り立たない。家が内輪で争えばその家は成り立たない。同じようにサタンが内輪もめして争えば立ち行かず滅びてしまう。またまず強い人を縛り上げなければ、誰もその人の家に押し入って家財道具を奪い取ることはできない。まず縛ってからその家を略奪するものだ。聖書の箇所は以上です。主イエスの道からの源と題して三好牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
3月も13日になりまして、先週ぐらいからとてもこう暖かい気候になっています。まあ、春が近づいているということを表しているのでありましょう。その中で、教会の暦では、受難節という季節を過ごしております。で、今日はその主イエスの味われた御苦しみを見つめる期間の第2主日にあたりまして、今日見つめるところは主イエスがその働きをなさる中で人々から受けられた中傷とか、まあ、非難ということを味われた苦しみを中心に見ていきたいと思います。で、主イエス様は外に出て行かれて人々に向かって、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じよと語り出され、神の国について教えていかれました。そして教えだけではなくて、人々の抱えているそれぞれの悩みや苦しみを寄り添って、その人の抱える病気を癒されるという御業をもなさっておられました。そして夕方になりますと家に帰られました。で、この家というのは、まあ、常宿とされていたのが弟子ペトロの家ではないかと思われます。そのカファルナウムにあるわけですけども、その家に戻った時にもまた多くの人々がその家にまでやってきまして、多くの人たちが、それぞれにこうイエス様に対する期待からもうひっきりなしにやってきたのだと思います。自分たちを助けてくださいという願いを続けていきます。助けていただいて、もっと助けてほしいという願う人も多く増えていたことでありましょう。そこでも、つまり家の中に帰っていっても主イエスは断らないで、彼らの求めに応じて休まれないで、食事をもする暇もないほどにお世話をなさり行動されました。まさに主イエスは制限を設けないで働いておられる姿があります。まさにご自分を与えすぎておられたのですけれども、壊れないで働いておられた。そばにいる弟子たちも主イエスが休まれていないわけです。主イエスが食事もしてないわけですから、彼らも まあ、勝手に食事をするわけいかないでお手伝いをしていたことでありましょう。そのような主イエスの制限もなくお世話をなさっているその姿を見ていた人たちの中に、あの男は気が変になっている、まあ、他の聖書の訳では気が狂っているという声があったわけです。もし普通の人間ならば、食事も取らず十分休憩も取らなくなれば体を壊してしまい倒れてしまうことでありましょう。なのにこの主イエスの姿を見た人々は、あの男は気が変になった、常識を飛び越えている、おかしなことだと陰口を言い出した。それを聞きつけた身内の人たち、つまり主イエスの家族、その中にはマリアもいたかもしれません。そして親族の人たちがこのやってきまして、主イエスのことを心配してこの連れ戻そうとしたということであります。で、このあの男は気が変になっている、でその意味は、まあ、気が狂っている、常識を超えているという意味でありますけれども、身内の者たち、その親族は主イエスの幼い時にそのナザレで親の手伝いをしていたことをよく知っていました。その主イエスが今人々の前で大胆に教えたり、あるいは驚くべき見業を行っている、それは気が変になったからだと、やりすぎている、そのままなら倒れてしまう、それは良くないということを、まさに愛情を持って止めに入ってきたのが彼らでありました。それほどに主イエスは休まないで食事を取る暇もないほど活動をなさっていました。そのように活動する主イエスの行動を身内の人たちも周囲の人たちも理解できなかったということであります。私たちもどうでしょうか。まあ、これは例えばの話ですけれども、自分の子供の親として、子供たちのことは自分の手の中にある、すべてわかっていると思い込んでいるところがあります。ところが親の手の中から子供がはみ出していくことが起こります。子供が成長します。いつまでも親の手の中に収まるものではないと思ってはいるんですけども、現実には親の手をはみ出しているような行動をしていることを受け入れることができないことがあります。まさにあの男は気が変になっていると聞くと、身内の者が心配して取り押さえようとしたことは私たちもしかねないと考えさせられることではないでしょうか。22節を見ていきますと、このエルサレムから当時の宗教指導者たちであった律法学者たちがここガリラヤまで下ってきて主イエスの様子を調査し始めました。ガリラヤにイエスが現れた、神の国が近づいたと目新しいことを教えている、力ある驚くべき教えを見業をなさっているという噂を聞きました。実際にどんなことをしているのか自分たちの目で見て耳で確かめようとやってきました。彼らは都エルサレムにおいて律法の専門家としてこの神のこと、聖書のことは自分たちがよく分かっているという自信があったのでありましょう。彼らはイエスが悪霊につかれて苦しんでいる人から悪霊を追い出している、助けているという事実は認めざるを得ないわけですけれども、このイエスがなさっていることは彼らの持っている信仰の常識からははみ出たことをしている。このイエスのなさる悪霊を追い出すという技も自分たちの手からはみ出すことであったので、そんなことをするのはとんでもないとひどい中傷非難をしているわけです。彼らはイエスのなさる技を聖霊の御業とは見ないで、あの男はベルゼブに取り憑かれていると言い、悪霊の頭の力で悪霊を追い出していると抽象している姿です。このイエスのなさっておられる御業、明らかに神の霊の御業なのでありますけれども、それをあの男は悪霊の頭の力で悪霊を追い出しているとなどと言い放つ彼らの言葉、その言葉に対して 主イエスは黙ってはおられないんですね。彼らに対してはっきりとその誤りを正そうとしておられるところが今日の箇所です。主イエスは彼ら律法学者たちを呼び寄せて例えを持って語られました。どうしてサタンがサタンを呼び出せよ、追い出せよ、国が内輪で争えばその国は成り立たない、家が内輪で争えばその家は成り立たないと語られました。つまり国が内部でお互いにこの信頼しないで、お互いが自分の意見を押し通して主張してしまうならば、その国は混乱して分裂してまとまらない。家の中の人たちが内輪で揉めたら、お互いが自分の思いを通して自己主張し合っていくならば、バラバラになって家は立ち行かない。まあ、これ、今急にひゅっと思い出したんですけど、まあ、外れるかもしれないんですけれども、船には二人の船頭はいらないといった言葉をね、ふっと思い出しました。二人の船頭がね、私はこっちに行く、私はこっちに行くということになったら大変だ。まあ、その方が言った時には、教会の中にね、二人のね、船頭はいらないんですよねって言われた時に言った言葉なんで、まあ、教会も危険性があるという、内部争いをする危険性があるということも意味していると思います。このサタンとは、神に敵対する存在は悪霊の親分です。その子分の悪霊が人間の中に取り付いて、善良な人間を神から引き離そうと、あらゆる悪の策略を行って人間を苦しめ、人の病に取り付き、破壊している。この世の人間は知らず知らずのうちに、このサタンの支配下にあるというわけです。それなのに、その悪霊の親分が、その子分の悪霊で苦しむ人から、この悪霊を追い出すということを、など、まさに内輪争いであり、そんなことをすればサタンの世界は成り立たなくなるんじゃないか。自滅してしまうんじゃないかと、主イエスは指摘されます。イエスご自身は、悪霊の頭の力で悪霊を追い出しているのではない。マタイの福音書12章の28節にはこう言われています。しかし私が神の霊で悪霊を追い出しているのであれば、神の国はあなたたちのところに来ているのだと言われました。イエス様がなさっていらっしゃるこの御業は、神の霊の力によってであり、それは神様が御業をなさっていることなんだ。この私によって神の国、神様のご支配はすでにここに来ているんだと主イエスは語っていらっしゃるわけです。まあ、それは本当にありがたい恵みであります。そのことをまた再び例えでイエス様は語られます。27節の言葉ですけども、またまず強い人を縛り上げなければ、誰もその人の家に押し入って家財道具を奪い取ることはできない。まず縛ってからその家を略奪するものだと語られました。この例えの中に出てくる強い人というのはサタンです。神に敵対する存在のことです。このサタンという強い人の家、またサタンの支配するこの世界で、サタンは勝手気ままに思いのままに暴れ回って人間を縛り上げて苦しめているわけです。このサタンの支配の中で悪霊に縛られて苦しめられているのが私たち人間です。その強い人の家に押し入って家財道具を奪い取る、もっと強い方、それが私だとおっしゃるわけです。もっと強い人、このイエス様がこの家に押し入ってサタンを縛り上げるのでなければ、そのサタンの家から家財道具を奪い取ることはできません。そのサタンの家のものをこの強いイエス様が押し入って奪い取ってくださる。ですから私たちの心の中に、例えば悪霊の頭が住んでいて私たちを苦しめることがあるかもしれません。そんな私たちを救い出すために、 主イエスは私たちの中に大胆にも乗り込んでこられて、私たちから悪霊を追い出して助けてくださる方なんだということであります。今日読んでいただいた箇所はそこまでなんですけれども、その次の箇所、まあ私もずっと気になる箇所なんで少し加えさせていただきます。28節、はっきり言っておく、人の子らが犯す罪やどんな冒涜の言葉も全て許される。このシエスによって神の国がここにあります。神様のご支配がこの方を通して表されています。シエスのなさる御業、イエス様が成し遂げていかれる十字架の御業によって、私たちが犯してしまう罪も、またもしかしたら私たちがしてしまうイエス様に対する冒涜する言葉を吐いたとしても、それは全て許していただける。だからこそ私たちはこのイエス様の前で罪許され、もう安心してくつろぐことができるようにしていただいています。で、29節、しかし聖霊を冒涜する者は永遠に許されず、永遠に罪の責めを負うとあります。ここに示されている聖霊を冒涜するということは、聖霊が明らかになさっていらっしゃる御業を故意に否定してしまうということであります。イエス様が人間に取り付いてその人を苦しめている、その悪霊を神の霊によって追い出していらっしゃるのに、その技を律法学者たちはあえてベルゼブルによって悪霊の頭によって追い出していると言い放ちました。その態度はまさに故意に聖霊を否定した態度でありました。そのような聖霊の冒涜は許されない。実は私たちはイエス様から愛をいただき、そして私たちの抱えて苦しんでいる罪から私たちをあがない出していただき、そのためにイエス様はあえて十字架にかかって私たちの罪の責めを全部背負って死んでくださって、私たちに復活の命を与えようとしてくださいます。でもそのようなイエス様のせっかくの恵みを私たちが、そんなものいらない、いや信じられないと拒んでしまうならば、イエス様は私たちを救うために何もおできにならないということであります。つまり結果的に許されないことになってしまいます。そのようなイエス様を通して表される神様の霊の働きを否定して拒んでしまう態度は、どんなにかイエス様を苦しめることになったかと思います。そのようなイエス様を苦しめ拒んでいく、その苦難の中にもイエス様は耐えていかれて、十字架による救いの道に向かってくださいます。私たちはとかくイエス様が自分の手の中にあって、自分の思い通りに働いてくださったらと願って、自分の思い通りにならない現実にイライラしやすいところがあります。イエス様はもしかしたら別の方法で私たちに気づかない形で私たちを助けていてくださるのかもしれませんけども、それに気づかないでイライラして、イエス様は何もしてくださらない、もう自分でやるしかないと思ってしまうことがあるかもしれません。だけどもこのイエス様は私たちと共にいてくださいます。苦しんでいるとき、思いもかけぬような辛いことがあったとしても、神様のご支配はすぐ私たちのそばにあります。このご支配の中で生かされることができる、その恵みを私たちは信じて歩まさせていただけたらと願います。お祈りいたしましょう。憐れみ深い全能の父なる神様、感謝いたします。今日イエス様が本当に人々から非難や中傷を受ける現実の中におられたイエス様の姿を見させていただきました。イエス様が一生懸命制限なしに働いていらっしゃっても、それを何か気が変になったと本当に取り押さえなければと思ってしまう、 弱さが私たちにもあります。またイエス様のなさっている明らかな御業を私たちが正しく理解できないこともあります。主よ、そんな私たちをあなたはご存知で、あえて十字架に向かって私たちに耐えてくださって進んでくださったことを覚えて感謝いたします。どうかイエス様が私たちのためになさっていらっしゃる神の国は近づいた、神様のご支配は私たちのところにあるよとおっしゃってくださるあなたの明らかな御業を私たちが深く受け止めて、あなたを信頼してあなたの御手の中に生かされることを喜びとさせてください。どうぞわがままな心、あなたを受け入れない心をどうぞ神様砕いてくださって、癒してくださって、清めてくださって、あなたの方へとあなたの導きの中に私たちが委ねつつ、あなたの祝福の中を歩まさせてください。今私たちはさまざまな不安や恐れの中にあります。本当にそういう思いもかけない苦しみの中に置かれることも起こるかもしれません。でもあなたの御手があること、支えがあることを信じて、あなたを見上げて歩まさせてください。この祈りを私たちの救い主主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アメン。